変わらない恵みを持って私たちに上よりのメッセージを送ってくださる父なる神様に感謝します。今日私たちは教科の学びを通してラオディキアへのメッセージ、ラオディキアへのメッセージですね、ラオディキアのメッセージではなくラオディキアへのメッセージです。なぜならこのメッセージはラオディキアから出たメッセージではありません。今日私たちはイエス・キリストから忠実な証人イエス・キリストからというこのテーマのもとで私たちに与えられたこのラオディキアへのメッセージ、このメッセージがどのようなメッセージであるかを御言葉を通して学びたいと思います。私たちが知っていますように三章の14節からイントロダクションがあります。このメッセージはどこから来るものなのかと、私たちが手紙を書くとき必ず誰々さんにと同時に誰々からというその一般的な理解のもとでこの手紙を送ったり受けたりします。つまりメッセージを送ったり受けたりするということです。この中4節読んでみますと、今日私たちがラオディキアへのメッセージのその要点は中8節でしたが、中4節にはこのメッセージを送ってくださる方がどなたなのかということがはっきり書いてあります。
教会の御使いにこう書き送りなさい。アーメンたる者、忠実な誠の証人、神に作られたものの根源である方が次のように言われる。
ありがとうございます。この中にこのメッセージは一体どこからなのかということがはっきり書いてあります。ラオディキアにあるラオディキアの教会に、特別に中4節はラオディキアにある教会の御使いにというメッセージによって始まっています。私たちが知っていますように20節に行きますと、教会の御使いではなく誰でも私の声を聞くならばと、聞いて戸を開くならばというその場面が変わっていることをこの予言の書で読むことができます。はじめはこのメッセージは教会の御使い、つまり指導者たちに来られた送られたメッセージであるということを理解することができます。しかしこのラオディキア時代の後半に行きますと、後ろに行きますと、誰でも私の声を聞いて戸を開くならば、つまりイエス様が戸の外に立っていらっしゃる状態であるということをこのメッセージがはっきり教えています。じゃあそうしますと、この中4節にですね、まずこれがどこからなのかと、郵便箱をチェックするときに郵便箱にどれぐらい入っているかをチェックするのではなく、何つ入っているかということをチェックするのではなく、このメッセージはどこから来たのかということをチェックするのが普通です。なぜならそこには読みたくないものもありますし、受け取りたくないものもありますし、受け取らなければならないものと、そのまま捨てるわけにはいかない大切な重大なそのメッセージの場合があります。それはどう決まるかと、これを誰が送ったかによって決まります。ですからこの黙示録3章にありますこのラオディキアへのこのメッセージはどのような方ですか。アーメンたる者、忠実な誠の証人から来ていると、はい、 私たちが理解しなければならないことは、この証人ということは特別に裁判の時に関係のある表現です。つまりラオデキアというのは民の裁き、1844年から始まった調査審判の時代に与えられたメッセージであるということです。この方ご自身がどのような証人ですか？誠の証人です。この方は理性証人によって訴えられ十字架につけられた方です。偽りの証人の証言によってご自分が十字架につけられた、判決を受けられた方です。ですからこの方はご自分を誠の証人とご自分を紹介してくださいます。しかしその前に忠実な証人ですと。今日の鍵の句は黙示録一章の五節です。四節読んでみますと、七つの教会へというメッセージがありまして、この七つの教会へのこのメッセージはヨハネからと一応話しているんですね。四節読んでみますと、しかし実は五節読んでみますと、忠実な証人、ずっと飛びましてイエス・キリストからですね、これ日本語の文法の関係でこのようになっていますけれども、英語では忠実な証人イエス・キリストからと始まっています。じゃあそうしますと、4節にありますように7つの教会へ送るメッセージはどなたからですか？イエス・キリストから。イエス・キリストから。今日のメッセージの中にこのラオデキアへのメッセージは希望を与えるメッセージであるとありましたね。なんで希望を与えるメッセージですか？理由は何ですか？古説によりますと、このメッセージはイエス・キリストからだから、イエス様から送られるメッセージだから、このメッセージには希望があります。じゃあそうしますと、この一緒の四節古説を通して私たちはこのメッセージはイエス・キリストからのメッセージであるということを確認することができます。今日私たちが教科を通して学んだそのラオデキアへのメッセージはどなたからですか？その内容は読まなくても、まずその送られた送信者が誰かを見るとき、このメッセージをどのように扱うべきかはそれぞれが理解できるはずです。しかし中五節から見てみますと、この三書の中五節を読んでみますと、この方は遠回りをする方ではないんです。この方はポイントをおっしゃる方です。人間の言葉には、人間社会ではいろいろ作ろう、メイクアップ、飾ろう、いろんな言葉があります。それはその真相、その実際をなるべく表したくない。しかしこの方は初めから十五節読んでいますとどうおっしゃいますか？私はあなたの技をもう知っているとおっしゃいます。そこから始まっています。このメッセージは初めから知っている方からのメッセージです。ごまかしてはいけない、ごまかすことができない。どなたからのメッセージですか？すべてをご存知である方からです。しかしすべてをご存知であろうこの方が、今日の教科にもありましたように中7節の最後に行きますと、 あなたはどのようなものだとおっしゃいますか。気がついてないものですと。気がついてないということは脳なですから、英語では知らないものですと。知らないものが行動することは偽善ではありません。知っていながら知っていることとやっていることが別のものが、これが偽善です。じゃあそうするとこれ偽善ではないからいいことですかね。これ正直にこの状態だから大丈夫ですかね。私たちが一番初めのエヴァがサタンの言葉をどのように信じたと。本当に信じたと。じゃあ本当に信じたから大丈夫でしたね。良心的だったから、忠実に心から信じてたから、そのサタンの言葉がエヴァを救いましたか。その破滅から守ることができましたか。今この中に全てをご存知である方がどのようにおっしゃいますか。あなたたちはまた知らないとおっしゃっています。これがどういうことなのかを私たちは教科の時間学びました。しかし今日この礼拝の時間、もう少し考えたいのはマタイ25章の乙女たちの状態と、この黙示録3章の14節からありますこのラオデキアの状態と、違うとありましたか。同じであるとありましたね。じゃあそうすると、マタイ25章にありますその愚かなもの、逆は何でしたか。愚かなもの逆は、あ、賢いものでしたね。じゃあ賢いものと愚かなものがありますから、すいません、私は愚かであっても罪人ではありませんと、この結論になってるんですね。私はそれほど、まあ、賢くないから、まあ、どっちかというと、まあ、愚かに入るんでしょうけど、だけども愚かであっても私は罪人ではありませんと。これが何の状態ですか。これがラオデキア状態です、まあ、ちょっと後ろの方の愚かなものですと。だけどもそれ以上いかない、それもギリギリいったところだから。しかしダニエル十二章の十節を読んでみますと、ここに書いてある愚かな悟らないものは wicked 悪人だと書いてあります。ここに書いてある愚かさはただの愚かさではなく、これが悪人 wicked であるということを、このダニエル十二章の十節で理解することができます。じゃあそうしますと、この中にですね、じゃあ25章読んでみましょうか。25章です。この25章にこの愚かなものと賢いものをはっきり区別するとても大切な部分があります。まず2節に読んでみますと2種類がいてですね、そして3節に読んでみますとどっちから先ですか。不思議なんですね、はい、本当にこの聖書に読んでみますとですね、麦と毒麦の時も毒麦からまず束ねて、不思議なんですね、麦を先に束ねるのではなく毒麦から束ねると。今この25章でもどっちから先出てきますか。あ、汁の浅いものから出てきます。一般的に 先にするということは大多数ですね。大多数ですか。今この中でどっちから始まっていますか。はい。じゃあ彼らはどういうものだったと書いてありますか。3節。
肥料の与え者たちは明かりは持っていたが油を用意していなかった。
ああ、これがタイタスです。タイタス。じゃあ今度4節いきますと、今度は客の人たちですね。どのようにありますか。
しかし思慮深い者たちは自分たちの明かりと一緒に入れ物の中に油を用意していた。
じゃあ皆さん、ここ3節と4節の違い、個別に気づかれましたか。何が違いですか。じゃあそうすると、賢い乙女たちは明かりとは別に何を持っているんですか。入れ物を持っています。しかし3節にありますよ、タイタスの人たちは何がありませんか。入れ物がありません。一つ一つ注意深く見てほしいんです。賢い人たちは明かりとは別に、いいですか、何を持っていますか。はい、フレゴンというこの入れ物を持っています。しかしもう一歩は、タイタスはどうだと書いてありますか。ただあんまり入れ物はそれほど気にするようなものではないんですよ。あんまり注意を引くようなものでもありません。油はどこに入れるものですか。入れ物ではありませんか。入れ物もないのに注いでくださいと、どこに注げばいいんですかね。これが賢いものと愚かなもののその特徴ですよ。その違いですよ。ですからずっと注いでください、注がれる、必要です、必要です、言ってますから、いかにも大丈夫であるように見えますが、何もありもてませんか。それを受ける入れ物がないということです。今日の教会、今日の教科にありました健康改革のその一つの理由は、これを受ける器があるかどうかを知らせる、そのメッセージです。油を、高い油を入れるときに、皆さんはどのような入れ物に入れますか。ゴミ箱から拾ってきた瓶に、ごま油ぐらいだったらそこで入れてもいいんですね。マーケットに行きますといっぱい瓶入れてるところあるんじゃないですか。だから拾ってそこに入れてもらってくればいいんですね。今どの油の話ですか。どの油の話ですか。そしてこの入れ物の話ということは、彼らは何と何と書いてありますか。明かりと一緒に、この明かりは何ですか。あ、御言葉ですと。御言葉ですね。はい、あなたの御言葉は我が道の光ですと。ですからこの灯火、この明かりは神様の御言葉です。賢い人たちはこの明かりと御言葉とともに何を持ってましたか。整えられた器を持っていたということです。ですか。 はい、しかしもう一方の人たちはどうでしたか。明かりは持てましたか。ああ、じゃあどっちがもっと大切で、明かりですか入れ物ですか。ああ、明かりでしょうね。だから満足してるんですね。じゃあそうしますと、この入れ物を持った者が、じゃあ何で入れ物を持つのと、次の段階が何ですか。油を入れるためです。さあ、ランプに入っている油で十分なのに、なんで入れ物、別の入れ物が必要なのかと、彼らは何を考えているんですか。イマージェンシーです。もし何かあった場合ですか。はい、初めから夜中来るということが分かってたら、しかし彼らはこの非常状態のための準備ができていたということですね。その準備は明かりではなく、どれでしたか。ああ、入れ物の中に油をいただいているんです。入れ物の中に彼らは油を用意しています。彼らの賢い者の言葉、この愚かな者に対する後からの言葉を聞いてみると、あなたたちは行って売るところから買いなさいと、はい、これが黙示録3章です。誰から買うように、私から買うようにとおっしゃっている黙示録3章、このことです。ですから3節のこの人たちはもう入れ物のことは別に考えてないんですね。考えてありません。考えてるなら書いてあるはずなんです。なぜなら考えてる4節の人たちは書いてますから。じゃあこの人たちがどのような人たちなのか、エレミア古書です。エレミア古書の23から25節です。
ところがこの民には強情な背く心があり、彼らは脇道にそれて去ってしまった。彼らは我々に雨を与え、秋の雨と春の雨を時に従って降らせ、我々のために借り入れの時を定められた我々の神主を恐れようと、その心の内に言わないのだ。あなた方の咎はこれらのことを退け、あなた方の罪は良いものがあなた方に来るのを妨げた。
はい、さあ今この聖句を読んでみますと、このマタイ25章の3節にある資料の浅い人たちはどのような人たちなのかが分かりますか。分かりますね。まず彼らはどのような心を持っていますか。強情な背く心があり、そしていつもまっすぐ行けない、脇道にそれる。他の言葉で言いますと、何がポイントかがいつも外れる。私たちヨハネ第一新約に出てくるその罪というものが何か学びましたね。罪とは何が罪ですか。罪という言葉を表現しているハマリアという言葉が何だと。的を外れる。 To miss the mark。 いつもポイントがずれる。ですからラオデキアへのメッセージが何ですか。ラオデキアのメッセージか、ラオデキアへのメッセージか、ラオデキアの状態か、全部メッセージだと思ってるんですね。しかし今ここを読んでみますと、この民は24節読んでみますと、何よりも彼らは我々に雨を与える方に、我々の神主を 恐れよと心の内で言わないのだ。外では話しています、口では話しています。しかし神様がご覧になるのはどこで？心の中で。なぜならこのラオデキアへのメッセージ、初めからこのメッセージの送信者はどなたでしたか？私はあなたの技を知っているとおっしゃっている方です。口で何をするか、行動で何かをするのではなく、何の中で？心の中で。そのように言わない、言わないということは祈らないということです。何を？雨を注いでくださることができる方に、雨を降らせてくださいと何をしませんか？御言葉が、テモテ第2、3章の16節、御言葉は何を受けて書かれたものですか？ああ、御霊によって書かれたもの、御霊によって集められたもの。御言葉には御霊が伴うのは当たり前のことです。御言葉は御霊によって書かれたものです。御霊は御言葉によって語られます。これで満足はしますが、何もありませんか？入れ物がありません。何のための入れ物？油をいただくための入れ物がないということです。さあ、エレミア今故障、さあ、雨を求めない、言わない、つまり祈らない、これが何であると、25節に、これがあなた方の、これが咎であり、これがあなた方の何であると、罪であると。なぜならこの方はこれを与えようと待っていらっしゃるのに、これを求めない、必要も感じない。気がついてないことは偽善ではないと喜ぶことではなく、実は天からのその祝福を受けることができない、その状態であるということです。そしてここにありますように、いつもどのようにしますか？脇道にそれる。これがどういうことなのか、証の御から読んでみます。観覧から栄光へ長官、観覧から栄光へ長官の46ページ。観覧から栄光へ長官の46ページの初めの短絡の4行目からです。聖霊の必要性よというところですね。観覧から栄光へ長官の46ページの初めの短絡の4行目。
聖霊の必要性を重大に考えていないところには必ず霊的な渇き、霊的な暗黒、霊的な堕落と死がある。
つまりエレミア古書の今23節24節の状態にいるものは何を感じてませんか？聖霊の必要性を
重大に考えていない。
これランプについている油の話ですか？ランプに入っている油の話ですか？違いますね。なぜならテモテ第2、3章の16節に、聖書はすべて何を受けて、神の霊感を受けて、御言葉に御霊が聖霊が伴うことは当たり前のことです。しかしそれではなく、どのように書いてありますか？聖霊の必要性を重大に考えていないところには必ず、例外ありますか？必ず何であると、霊的な渇き、霊的な暗黒、霊的な堕落と何があると、じゃあラオデキア状態、堕落と死の状態ですか？そこまで言ってますか？死の直前ですね。じゃあその次どう書いてありますか？
小さなことに気を奪われているときには、
はい、これが何ですか。これがエレミア5章の脇道にそれろ、脇道にそれろ。じゃあそうしますと、今ここにありますように、小さなことに気を奪われているときにはどうですか。いつでも必ずという意味ですね。はい、
教会の成長と繁栄に必要な、しかもその後にさまざまな祝福をもたらす神の力が、たとえ限りなく豊富に提供されていてもなお欠けているのである。
じゃあここにあります、さまざまな祝福をもたらす神の力は何の話ですか。今ここに御霊の聖霊のことではありませんか。ですね、はい。がたとえ限りなく豊かに通されていても、提供されていてもなお、ああ、ラオデキアのメッセージは金の話ではなく、共物になるようにというメッセージではありませんか。金の話すればこれが愛と信仰といろいろ話せるんですが、ラオデキアのメッセージは何でしたか。どのようになるように、富むものになるように。そうでなければこれは全部どうなりますか。的を外した、ポイントがずれた。だから信仰と愛の話はいつもしても、そこには何が欠けている。これが何の状態。そしてここにありますように、聖霊の必要性を重大に考えていないですか。はい、ここには必ずとありますから、何パーセントですか。これが愚かな人たちが、愚かな乙女たちがその婚宴の場に結局入ることができなかったその理由です。ですか。はい、ですからゼカリア10章を読んでみますと、ゼカリア10章の一節です。
あなた方は春の雨の時に雨を主に追い求めよ。主は稲妻を作り大雨を人々にたまい。
ありがとうございます。ここに書いてある春の雨の時に、これが英語ではレッドレイン、タイムオブレッドレイン、どっちの雨の時に、はい、パレスチナの気候はこちらと逆ですからですね、私たちがここ春と言ったら始まりではないかと思いますが、ここに書いてある春の雨が後の雨です。に何をするように、雨を主に追い求めると。これ追い求めないことがエレミア書では何であると、これがこれがあなた方の罪であり、これがあなた方の咎であると。ラオデキアの状態というのは熱くもなく、これは残念ですが冷たくもないんじゃないんですか。ですか。だから熱くも泣くというところは見ないで、冷たくもないから大丈夫なんです。冷たいということは何を表していますか。死んだ状態ではありませんが、人が亡くなると触ってみると血液の循環がありませんから冷たいんです。真夏でも冷たいんです。これはただの冷たさとは違う感覚で感じられます。今この中にこの人たちは なぜ大丈夫だと思ってるんですか。大丈夫と思うならば、その根拠があるはずじゃないんですか。暑くもないというところは見ないで、どこ見てるんですか。冷たくもないと、この今日のこのメッセージはどこからのメッセージですか。忠実な証人、忠実な証人であるイエス・キリストからですね。はい。しかしイエス様のメッセージは、イエス様のメッセージは人気がありません。人気がないんです。人気がないということはどういうことですか。人を集めるためには人気がないと。どうして人が大勢集まりますか。理由は何ですか。人気があるからではありませんか。人気のないものがいるところに人が集まりますか。各時代の規模から読んでみましょう。長官の300ページです。このイエス・キリストからのこのメッセージがどのようなメッセージなのか、300ページ初めの段落です。真理は、
真理はキリストの時代に人気がなかった。それは我々の時代にも人気がない。
ああ、何と書いてありますか。じゃあキリストの時代に真理を語ったのは誰ですか。あ、イエス様ですね。ですか。はい。ラオデキア時代に真理を語るのは誰ですか。今日のタイトルは何ですか。イエス・キリストから。このラオデキアのメッセージはある教会のメッセージではなく、どこからのメッセージですか。イエス・キリストのメッセージです。しかしここを読んでみますと、真理はどのように書いてありますか。真理というものは、真理の反対は誤謬、偽りですね。じゃあ何が人気がないということは、何には人気があるということになりますか。ああ、このメッセージはどのように始まっていますか。私たちが3章、黙示録3章を読みましたように、私はあなたの技を知っていると。見られたら困る者にとってこのメッセージどうですか。真理は、読んでみましょう。キリストの時代に何がなかった。あ、人気がなかった。
時代にも人気がない。
じゃあこの我々の時代はどの時代ですか。あ、ラオデキア時代にも、にもとありますから、同じ。じゃあそうすると、キリストの時代になんで人気がなかったのか、何が人気があったのか、次の短絡を。なぜならこの黙示録三章のこのラオデキアのメッセージは、一番初めはどこに来ましたか。教会のメッセンジャー、つまり指導者たちに来たんです。来ました、このメッセージが。じゃあそれを理解すると、ここに
ユダヤ人の指導者たちは霊的な誇りに満たされていた。
ああ、何と書いてありますか。
霊的な誇りに満たされていた。
これが黙示録三章の状態ではありませんか。私は飛んでいて何の不自由もないと。これが霊的な誇り。そして
自分が崇められたいという彼らの願望。
願望は何でしたか。
崇められたい。
自分が崇められたい。イエス様のメッセージは何でしたか。いつ全ての人を私に引き寄せるであろうとおっしゃいましたか。私が力上げられるととおっしゃっているのに、彼らの願望は何でしたか。自分たちが崇められたい。これがどこにも現れたと。
聖女の奉仕にさえ。
これが教会の活動にも現れてしまいました。次です。
彼らは街道の中の最高の座席を好んだ。
一番いいところ。そして
彼らは市場で挨拶されることを喜び、
ああ誰々さん、誰々先生、それみんなが見るんじゃないですか、素晴らしい先生。そしてその次、
人々の口から尊称を立て祀られることを聞いて満足した。
何を、ここ尊称って何ですか。先生、先生、これだったんですね。さあ、このような状態、それでイエス様のメッセージは彼らがどうしましたか、うん、そうなるとそれを満足すると真の
敬信の念が薄れるにつれて、
はい、
彼らはますます言い伝えと儀式とを守ることに熱心に、
はい、これがエレミア書のこの状態でしたね。外れて今度は小さいこと力説しながら、これだと、はい、しかしそこだけではないんです。301ページの最後の段落を、しかしユダヤ人が
イエスを拒否したのは彼の生活に外面的な栄光が見られなかったからだけではなかった。
それだけではないんですね。それだけではなく、外側の彼が太鼓の子だったから、それだけではなく、次です。
イエスは純潔そのものであり、彼らは不潔であった。
そうですよ。イエス様は純潔な方で、自分たちは
不潔であった。
不潔。もうここで抵抗を感じます。そして次。
イエスは非の打ちようのない正直の模範として、人々の中にお住みになった。欠点のないイエスの生活が、彼らの心を光に照らした。イエスの正直さによって彼らの不正直が暴露された。
そのために
彼らの上辺だけの虚しい信心が明るみに出され、不義の憎むべき性質が暴露された。このような光は歓迎されなかった。
ちょっとここ見てください。このような何は
光、
このような光は通されなかった、
歓迎されなかった。
この光が黙示録18章の一節にあります、その光です。この光はどのようにされなかった、歓迎されなかった。実はこの光はどこからなのに、忠実な証人イエス・キリストからのメッセージなのに、これが歓迎されなかった理由がここにあります。ラオデキアへのメッセージは人気を集める、人を集めるためのメッセージではありません。ラオデキアへのメッセージは命のメッセージです。ラオデキアのメッセージ、これが皆さんと私に必要です。私たちがイエス様が望んでいらっしゃる、イエス様は正直な方です。メッセージも正直なメッセージです。率直な。今度残っているのは受ける側が、受けるべきものが自分であれば、私たちもイエス様の前に正直になることですよ。御霊が助けてくださって、私たちこのメッセージを受け入れることができますように。